デコレーターというんでしょうかね、デパートとかショッピングモールの飾り付けをしておられる方なんですね。でここに使われている花はですね、このクリスマスクランツもそうですけれども、これ全部本物の、花です。造花の類は一切ありません。全部本物です。すごいでしょ。この今年のポイントはこのリボンだそうです。これ切り忘れたわけじゃないですよ。こういうデザインなんですね。そう思った人はいないと思いますけれども、本当に心を込めてですね、作ってまた飾り付けてくださいました。この中央にあるのはですね、これはリースと言われるもので、丸い形がですね、この永遠を表す、神から与えられた永遠の命、永遠の平和を表すものだと言われております。でこのピアノの上に置いてあるのは、これはクリスマスクランツと呼ばれるものですが、今一本ろうそくに火がついているのはお分かりでしょうかね。ちょっと明るくては見えにくいかもしれませんけれども、アドベントの週ごとに1本ずつろうそくに火を灯して、クリスマスには4本のろうそくに火を灯すと、これはご家庭でもですね、されたらいいんじゃないでしょうかね。うちにお持ちの方もあるかもしれませんが、デコレーターというんでしょうかね、デパートとかショッピングモールの飾り付けをしておられる方なんですね。でここに使われている花はですね、このクリスマスクランツもそうですけれども、これ全部本物の、花です。造花の類は一切ありません。全部本物です。すごいでしょ。この今年のポイントはこのリボンだそうです。これ切り忘れたわけじゃないですよ。こういうデザインなんですね。そう思った人はいないと思いますけれども、本当に心を込めてですね、作ってまた飾り付けてくださいました。この中央にあるのはですね、これはリースと言われるもので、丸い形がですね、この永遠を表す、神から与えられた永遠の命、永遠の平和を表すものだと言われております。でこのピアノの上に置いてあるのは、これはクリスマスクランツと呼ばれるものですが、今一本ろうそくに火がついているのはお分かりでしょうかね。ちょっと明るくては見えにくいかもしれませんけれども、アドベントの週ごとに1本ずつろうそくに火を灯して、クリスマスには4本ろうそくに火を灯すと、これはご家庭でもですね、されたらいいんじゃないでしょうかね。うちにお持ちの方もあるかもしれませんが、いきなりお家に帰ってきたらろうそくがついてたら誰か死んだんかと思われないようにですね、それなりに飾りつけてですね、お母さんどうしたらこんなところにろうそくつけて、いやこれはねクリスマスのクランツというものアドベントだからねって、そうやってクリスマスの話をですねされるっていうのはいいんじゃないでしょうかね。いきなりトラクターの子は私よりよっぽどその方がですね洒落てますね。ぜひ皆さんもこれご覧になって、あとゆっくり見ていただきたいと思いますけれども、今日からアドベントでありますので、クリスマスに向けてクリスマスにまつわるお話をさせていただきたいと思います。今日はマタイによる福音書の2章の、東方からキリストの降誕に、参りました、拝みに参りました博士たちの話をお読みして参りたいと思いますが、少し長いですけれども、2章の1節から18節までをお読みしたいと思います。2章1節から18節をお読みします。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。 これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、お前の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。以上です。このお話はクリスチャンの皆さんは何度もお読みになったお話であろうと思います。そもそも聖書の中にクリスマスのお話というのはそんなに多く書かれておりません。このマタイの1章2章とルカの最初の部分ぐらいなんですね。本当にわずかなお話しか残っていないわけでありますけれども、しかしクリスマスのストーリー、イエス様がお生まれになった時のストーリーはどれも非常に印象的ですね。このお話も東の方から占星術の学者が星を頼りにやってきたというお話であります。今日の週報の挿絵にですね、ちょうどこのラクダに乗った博士たちの絵が出ております。別にこれはこういうものを載せてくれと言って頼んだわけじゃなくて、たまたま妹がここに載せてくれたんですけれども、しかしこの絵は正確ではありません。博士は3人と決まっているわけではないんですね。一部を表したものかもしれませんが、博士が持ってきた贈り物が黄金乳香もつ薬という3つのものであったがために、博士は3人だと昔から思われておりますけれども、2人であったかもしれないし200人であったかもしれません。それは何人かということはわからないわけですけれども、確かに彼らはラクダに乗ってきたであろうことはわかります。なぜなら東の方、イスラエルの東の方といいますと、今のイランとかイラク、イランのですね、メソポタミア地方といわれるあの辺りであります。で、当時はペルシャ、メド・ペルシャという国がその辺りを支配して、いたと思われますけれども、この地域では古くから、 占星術、まあ、今で言えば星占いですねが盛んでありました。しかし、今はまあ我々占い何座とかね、池座とか魚座とかなんとか言って運勢はどうのこうのとかって言いますけれども、当時の人たちはですね、この星占いをとても大切にしていました。で、このペルシャという国には専門の星占いの学者が何人もおりまして、毎晩星を眺めておりました。で、まあ、今とですね、その出てくる星は変わらないんですね、同じです。しかし砂漠地帯であるし、空気はよっぽど今よりきれいだったでしょうから、たくさんの星が現れていたと思うんですね。で、彼はそのわずかな星の運行の乱れも見逃しませんでした。特に明るくなる星であったり暗くなる星であったりということには興味を持っておりました。その星が変化するということがきっと何か大きなことが起こることの兆候に違いないと、そう信じていたんですね。で、彼らはある晩星を眺めておりますと、ペルシャの方から行くと西の方角に当たるあたりに、大変明るい星を見つけました。今まで見たこともないような明るい星でした。星が現れたっていうのはですね、これはきっとそのあたりに偉大なる王が誕生したに違いないと考えられていたようなんですね。そこで彼らは王様に進言をいたしまして、王様、毎晩私たち星を眺めておりますけれども、この西の方角に現れた星は異常です、こんな明るい星はかつて見たことがありません、きっと向こうの方に偉大なる王様がお生まれになったに違いない、方角から行くとどうもイスラエルのようです。イスラエルで、イスラエルなんてあんな小さな国で、しかもギリシャに支配され、今はローマに支配されている小国だ、あんな小さな国に偉大な王が生まれたととても考えられないけれども、しかしあなた方がそうまで言うのであれば、その王様に謁見してぜひプレゼントを届けてもらいたいと言ってですね、王様から黄金乳香もつ薬という、まあ、当時の大変貴重なものですが、これを預かって旅に出たわけですね。約千数百キロ、まあ、どういう道のりに来たかわからないので、正確にどれぐらいの長さわからないんですけれども、まあ、2000キロ近い旅路ですね。もう2000キロも旅をするっていうのはほとんど、まあ、帰ってこないかもしれないというような、よほど旅慣れたですね、まあ、この当時から大正といわれるこのシルクロードを渡ってね、大陸を横断する人たちはいたようでありますけれども、それにしても危険な旅でありました。でも彼らはぜひこのイスラエルの王様にお会いしたいという一心で、夜の星を頼りにイスラエルに向かって旅をしてきたわけであります。で、これはきっとイスラエルの王様のところに生まれた子供だろうと思ったんですね。王様の子供に違いないと。そしてここにあるようにヘロデ王のところに参りまして、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかとヘロデに聞いたわけです。ヘロデは、どっかに自分の息子が生まれたんだろうかってね、でも最近男の子は生まれてないしな、びっくりいたしまして、まあもうだいぶ高齢でありましたし、いやそんな私のところに子供は生まれてない。で、ヘロデは慌てまして不安を抱いたとありますけれども、エルサレムの人もみんな同様に不安を抱いて、民の祭司長たちや立法学者たち、イスラエルの当時の最高の知識を持った人たちを集めてですね、メシアはどこで生まれることになっているのかと問いただした。 この博士たちはイスラエルで王様が生まれたんじゃないかと思って来たんですけれども、王様が生まれた王のところに子供が生まれたことはありませんでしたし、ヘロデはむしろですね、これは当時イスラエルの人たちが考えて期待していたメシアの誕生に違いないと思ったんですね。イスラエルはこの当時ローマに支配されておりましたし、それ以前もギリシャやバビロンやアッシリアに支配されたり攻撃を受けたり蹂躙されたりして散々な目に遭っていました、まあ、今で言えばちょうどですね、最近名前出てこない、あれどこだったっけな、アフガニスタン、ね、最近名前出てこないんですけどね、私の祖父が説教中に聖書の人の名前が出てこなくてですね、おばあさんに、おばあさんあの人は誰だったかなって聞いてたのを思い出しますけれども、私もそうなる運命に近づきつつあるんですが、アフガニスタンはですね、かつてねソ連に支配されて、でそれからアルカイダですかに散々な目にあってね、もう国がもう国としての様相をなさなくなってきていますけれども、まあ、当時のことですからね、こんなミサイルがあったり爆弾があったりするわけじゃないから、ひどくバラがこの粉々になったという方ありませんけれども、でもずっとそういういろんな国々にね、入れ替わり立ち替わり支配された。古い話だと朝鮮半島のようなね、中国に支配され、日本に支配された、そういう状態にあったんですね。で人々は旧約聖書に予言されているメシア、救い主を待っていました。旧約聖書には確かにイスラエルを救う人が現れると予言されてたんですね。で彼はダビデの王様のように、あのダビデ王がそうであったようにですね、当時イスラエルは小さい国でしたけれども、彼の知恵と勇気によってですね、イスラエルという国を強い国にして、周囲の国々をやっつけて、宿敵ペリシテをやっつけてイスラエル王国を建国した、あのダビデのような王様が生まれるに違いないと人々はその頃ですね信じていたんですね、期待してたんです。ヘロデはピンときて、あ、もしかするとあの噂になっているメシアが生まれたのかもしれない。メシアというのはヘブル語で、キリストというのはギリシャ語ですね、同じ意味です、救世主という意味ですけれども、メシアが生まれたに違いない。それで学者を呼んできて、どこで生まれたのか、そういうことが聖書に書いてあるのかと聞いてみると、学者たちは、あ、ここに書いてありますと、2箇所ですけどね、この旧約聖書のベツレヘムで生まれると予言されていますから、きっとベツレヘムに違いありませんと言ってですね、でヘロデはそのことを占星術の学者たちに告げるわけです。行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もう、心にもないことを言ってですね、行って調べてきてくれとこう言いまして、でベツレヘムに送り出したわけですけれども、でベツレヘムに行こうとするとまたその夜星が現れた。で今度はですね、最初に見た星はペルシャに行った時見てるわけですから西の方角なんですけれども、エルサレムからベツレヘムっていうとですね、ちょうど南の方向になります。ですからその夜、あれと全く同じような明るい星が南の空に現れたっていうんですね。で まるで彼らを導くように、このエルサレムに向かって星が、まあ、動いていたのか、あるいはそこに留まっていたのか分かりませんけれども、その星に導かれていきますと、そこにイエス様と母マリアが、マリアさんと、まあ、もちろんヨセフもおりましたけれども、この聖家族がおられたわけですね、まあ、この頃幼子と書いてあるんですが、決して生まれてすぐではなかったと考えられます。よく、まあ、博士たちがやってきた、博士たちと羊飼いと一緒に絵が描いてあったりするんですけれども、このおそらくですね、幼子は母マリアと共におられたと書いてあるところからして、これは決して生まれてすぐの状態ではなかったと思います。しかもこの後ヘロデがこのイエスを虐殺しろと、まあ、そのメシアを虐殺しろという命令を出したときに、2歳以下の男の子を殺せと言ってるんですね。そこからしても生まれてすぐではなく、1歳にはならないでしょうけれども、数ヶ月ぐらいの赤ちゃんであったと思います。 でもそのイエス様にお会いした時に博士たちはこの方に違いないと確信いたしまして、その前にひれ伏して拝んで、幼子ですよ、赤ちゃんですよ。しかもお母さんといってもね、15、16ぐらいのマリアさんとね、で、大工のヨセフがいるんですよ。どっから見ても田舎者の家族なんですね。なのに彼らはその様子を見て、その前にひれ伏して黄金乳香もつ薬を捧げたんですね。ピンときた、この人に間違いないと思ったんですね。これちょっとジョークですけれども、博士たちは男だと僕ら最初から思ってるんですね。絵の中にも男と大体書いてあるんですけども、男だとどこにも書いてないんです。女性だったかもしれないんです。もしでもこれはおそらく女性ではなかっただろうと思われる。なぜならば、もし女性の博士であるならばですね、黄金乳香もつ薬なんてね、持ってこないですね。もし女性の博士であれば、おむつとかミルクとかですね、そういうすぐに使えるような、あとマリアさんも食事が作るの大変だろうから、おむすびの一つも握って持ってきたんじゃないか、そしてこんな生まれてしばらくして来るようなそういうことはしないで、生まれる前から行って出産を手伝ったんじゃないかという、ジョークがですね、これインターネットに載ってたんですけどね、もちろんそんなことはないんですけども、いろいろなことを考えることが考える必要があるなと思いますが、こうやって贈り物を捧げてイエス様の前にひれ伏した。ところがですね、その夢を見ましてヘロデのもとへ帰るなというお告げを聞いて、彼は別の道を通ってヘロデに会わずに国へ帰っていきました。そのことを聞いてですね、ヘロデは激怒いたしまして、この博士たちに騙されたと聞いて、ベツレヘム周辺のですね、2歳以下の男の子を一人残らず殺させたんですね。本当にひどいことをしますね。彼はもともとメシアを拝む気持ちはありませんでした。彼はむしろこのメシアが大きくなってですね、自分の王位を脅かすのではないか、それが怖かったんですね。そして男の子たちを殺してしまいました。でこの話は私たちにどういうことを教えているか、もちろんいろいろ説明を加える必要があるんですけれども、このマタイによる福音書というのはですね、ユダヤ人を対象に書かれた福音書だと言われています。なぜならば第一章に出てくるのはユダヤ人の経図なんですね。もちろんアブラハムから始まってですね、キリストまでの経図が書いてある。大体聖書を読む人はここでつまずくんですけれども、この経図を誰のために書いたかというと、ユダヤ人たちに対してイエス・キリストはユダヤ人の中でユダヤ人として生まれたんだ、そしてしかも予言されている通りアブラハムの子孫であるしダビデの子孫なんだよということ、そして王家の父であるということを証明するために経図を書いています。そして今日読みました2章の中にもマタイはこういうことが起こったのは、あの預言者の預言が成就した、預言者の預言が成就した、成就するためであったと何度も繰り返して書いています。預言者が語ったことが成就するためだったというのは、預言のことを知らない人からするならばですね、我々そうですけれども、そんなのは別に何のことかわからないわけですが、ユダヤ人からしてみると、おそうなのか、確かに旧約聖書に書いてある通りだったなということを、彼らはそれを理解することができたわけですね。そしてメシアを待ち望んでいたのもユダヤ人でした。メシアを待ち望み預言書を読みしていたのに、彼らは自分たちのど真ん中で生まれたメシアに気がつきませんでした。そればかりか、当時の王であったヘロデはこのメシアを殺そうとした。 そして巻き添えにして多くの子供たちを殺してしまってるんですね。つまりマタイはこの自分の福音書の一番最初にですね、本来ならばメシアを受け入れ、崇め、そのメシアを受け入れなければならなかったはずのユダヤ人がそれを受け入れることに失敗した、その代わりにやってきたのは、はるか数千キロも離れたペルシャの、しかも誠の神を知らない、ただ星を眺めていた、 星を眺めていたこの星少年だったというわけじゃないですよ。もちろん彼はプロのこの星の観察者ですけれども、ただ一つのですね、たとえそれが明るかったにしても、星を頼りにやってきた異邦人の学者たちだった。彼は自分の命の危険を冒してですね、もしかしたら彼は家庭の危機も乗り越えてきたかもしれないんです。ある朝ですね、この学者のうちの一人が奥さんに、母ちゃん、今日俺今から出張行ってくるわ。いきなりどこですか、またいきなり出張行くのなんてね、もうちょっと先に言ってもらわなきゃ困るじゃないですか、準備もできないし、いやいやもうこれはな、1分1秒争うんだって。どこまで行くんですか。イスラエルだ。それどこですか。いやいや今こっからな、数千キロ離れてる遠い国なんだ、どうしても行かなきゃいけないんだ、もうすごい星見たんだ、俺たちはあの星のところにきっとすごい人が生まれてると思うから行きたいんだ。何それは私と別れるっていうこと。あなたはそんな何千キロも離れた王様の子供より、あなたの子供がよっぽど大切じゃない、ここに真の子供がいるじゃないの、この子たちのことはどうでもいいの。いや申し訳ない、母ちゃん頼む、行かせてくれ。いいわよ、行きたいならこの離婚届に反抗して行ってよですね。まあそんなことがあったかどうか分かりませんけれども、夫婦の危機も乗り越えて何千キロのこの危険の旅をして、わずか小さな星を頼りにイスラエルにやってきたあの博士たちと、自分の手元に聖書がありながら、学者たち毎日聖書を読んでたんですよ。聖書がありながら、そして毎日宮で礼拝していながら、そしてメシアを心から待ち望んでいながら、目の前で生まれたメシアに気がつかなかった。しかもご存知のようにメシアが生まれる場所さえ用意しなかった。そればかりではない、ヘロデは自分の王位が脅かされないために多くの子供たちを虐殺してしまった。この対象ですよね。本来ならば聖書を持ちイエス様のことを知っていなければならなかった彼ら、全然そういうこととは関係ない、ただ一つの星を求めてイエス様のところに来て、そして彼を拝んだ博士たち、あなたはどちらですかっていう問いかけがあるんですね、ここに。そして私たちは聖書を持っていて、神様の御言葉を聞いていても、クリスチャンに対してはですね、もし私たちがこの聖書の御言葉を自分の利益のために使おうとするならば、神の救いを、あの神の光を見逃してしまうということも表しています。心の王座に主ご自身ではなく自らがどっかりと座って、私のために神様あれをしてくれこれをしてくれ、そして都合のいいように聖書の御言葉やまたこの教えを利用しようとしているならば、ヘロデと同じようになってしまうんですね。ヘロデは犠牲を払わなかった、人を犠牲にしたんですね。博士たちはどうでしょうか。彼らは聖書も知らなかった、神のことも知らなかった、ただ星を見ただけでした。でもきっとそこに何かがあると信じて、その小さな光を頼りに多くの犠牲を払ってイエス様のもとにやってきたんです。この時期になると、この英語圏の教会ではですね、 この博士は今でも星を探しているっていう看板がね出たりするんですよ。博士は今でも星を探している、ね、アメリカとかそういうところにね、博士は今も星を探している。それはですね、あなたは星を探していますかっていう問いかけなんですね。あなたは今この闇の世界で真実の星を探していますか、博士たちは今も探していますよっていう問いかけなんですね。私たちはこの明るさに慣れてしまって真理を求めることをやめてしまっているかもしれない。そして今自分のあるもの、自分の周りの世界、自分の持ち物を守り、自分の地位を守るために必死になって犠牲にしているかもしれない。でもそうじゃあっちゃいけませんよ。私たちは一つの真理のために全てを犠牲にして向かわなければならない。そしてもし私たちが本当のその光をに向かっていくならば、犠牲を払っていくならば、そこに必ず主は待っておられる。私たちの見るべきものは心の目を閉じて主が表してくださる一つの小さな星の光なんです。光はたくさん、星はたくさんありますよ。夜見たらね、まあ広島の星はあんまり出てませんけれども、当時このペルシャには、ね、たくさんの星があったと思います。天の川も何本も流れてね、まあ、1本しかないんですけども、もう本当に降るような星がある。でも彼はそこで一つの星を見つけた。この世にもさまざまな教えがあって、さまざまな惑わしがあります。人々を、はいこちら綺麗ですよ、あちら綺麗ですよと言って惑わしてる。でも真実の光は一つしかありません。ここにしかないんです。この星に導いてくるのは誰の役目でしょうか。私たちの役目なんですよ。多くの人は暗闇の中で必死に星を探しているんです。救いはないだろうか、真実に至る道はないだろうか、私を救ってくれるメシアはどこにいるんだろうかと探しているはずなんですよ。その星はあそこにあると指を指すことができるのは私たちしかないんですね。今日心の目を閉じて私たちのもとに照らしている光に目を向けたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、アドベントの第一週を迎えました。私たちのために神の御位を捨ててこの地上に来てくださった。そればかりではなく、人として得られたその命さえ惜しまずに与えてくださった。私たちを救うためにこれ以上ない、この上ない犠牲を払ってくださったイエス様の誕生をユダヤ人たちは知りませんでした。それを知るすべはいくつもありました。チャンスはあった。でも彼らはそれを知ろうとしませんでした。ただ自分たちの欲得のためだけメシアを求めていたからです。博士たちは違いました。彼らは自分の身が危険にさらされようとも真理の光を求めて旅をいたしました。神様、私たちにはもう一度信仰の原点に立ち戻らせてくださって、どうぞ私たちの上に輝いている真の光に目を留めさせてくださるように、そしてどうぞあの博士たちと同じように今日イエス様の星に向かって歩き出すことができますように、神様、多くの星が私たちを永遠の御国に導いてくださる方はおられません。主を感謝いたします。願わくばあのヘロドのように、また学者たちのように、せっかくいただいているあなたの御言葉を、あなたからの啓示をないがしろにすることがないように、そして願わくば 自分のために自分の欲得のためにあなたの教えを利用したり、また誰かを犠牲に推薦することがないように、本当にへりくだって私たちのすべてをあなたにお捧げするものとならせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。